こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解入門よくわかる最新セースフォースの導入と運用は、セースフォースの導入検討者、営業部門、情報システム部門、初学者を対象にした実務寄りの入門書である。著者の長谷川氏はセールスフォース認定資格を持ち、構築パートナーとしての経験を背景に、 CRM SAMA の基礎から主要プロダクト、オブジェクト、画面構成、レポート、ダッシュボード、チャタ、承認プロセス、アペクスチェンジまでを幅広く整理している本書の目的は、開発者向けに深いコード実装を教えることではなく、セールスフォースで何ができ、導入後にどのような管理や運用が必要になるのかを、実際の画面と図解を通じて具体的に理解させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に CIO をセールスフォース全体像として結びつける入門構成。本書の出発点はセールスフォースを営業管理ツールとしてではなく、CRM、SFA、MA を含む業務基盤として理解することにある。 CRM は顧客情報を中心に関係性を管理し、 SFA は商談や営業活動の進捗を可視化し、 MA は見込み客への接点形成や育成を支援する。これらを別々の機能名として覚えるだけでは、導入時に何を設計すべきかが曖昧になる。本書はセールスクラウド、セービスクラウド、マーケティングクラウドなどの主要プロダクトを紹介しながら、セールスフォースが部門ごとの作業をつなぐプラットフォームであることを示す。特に初学者にとって重要なのは、画面操作の前に業務目的との対応関係を把握する点である。営業案件を管理したいのか、問い合わせ対応を改善したいのか、マーケティング施策と連動させたいのかによって必要な機能や設定の優先順位は変わる。本書の全体像重視の構成は導入前の認識合わせに向いている。次に、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトから理解するデータ設計。セールスフォース運用の中心にはオブジェクトという考え方がある。本書は取引先、取引先責任者、商談などの標準オブジェクトと企業独自の業務に合わせて作るカスタムオブジェクトを取り上げ、データをどの単位で整理するかを説明している。この点は初学者がつまずきやすい部分である。画面上では入力フォームや一覧に見えていても、実際にはレコード項目、リレーションが組み合わさって業務データが構成されている。標準オブジェクトを理解せずに独自項目を増やすと、後のレポート作成や権限管理、入力ルールに影響が出る。本書がオブジェクト設定を早い段階で扱うのは、セールスフォースの便利さが個別機能ではなく、データ構造の一貫性から生まれるためである。導入担当者は、自社の顧客、案件担当者、活動履歴をどのような関係で保持するかを考える必要がある。本書はその判断の土台を平易に示している。さらに、レポート、ダッシュボード、チャターで日常業務を可視化する視点。本書はセールスフォースを設定して終わるシステムではなく、日常的に利用される業務環境として説明している。その代表がレポート、ダッシュボード、チャターの解説である。レポートは蓄積したデータを条件に応じて抽出し、営業活動や顧客対応の状況を確認するための機能であり、ダッシュボードは複数の指標を視覚的にまとめて意思決定に使う。ここで重要なのは、入力された情報がどのように管理判断へ変換されるかである。営業担当者が活動履歴を残しても、管理者やマネージャーが見たい形で集計できなければ運用価値は下がる。チェッターの扱いも同様で、単なる社内投稿機能ではなく、レコードに紐づいた会話を残すことで案件や顧客対応の文脈を共有しやすくする。本書は画面構成やモバイル利用にも触れるため、セースフォースを毎日の入力確認共有の流れとして捉えられる。そして承認プロセスと画面カスタマイズで運用ルールをシステム化する方法。セールスフォース導入で重要なのは、既存業務をそのままデジタル化することではなく、判断基準や作業手順を運用しやすい形に整えることである。本書が扱う承認プロセス、プロセスビルダー、ホーム画面、レコードページのカスタマイズはそのための基本要素である。承認プロセスは、割引申請や契約確認のように冗長判断が必要な業務を一定の流れに乗せる機能であり、担当者任せの確認漏れを減らす。画面カスタマイズは、利用者にとって必要な情報を見やすく配置し、入力や確認の負担を下げる役割を持つ。初学者は機能を増やすことを改善と考えがちだが、実際には表示項目が多すぎると入力品質が下がる。本書は操作説明を通じて、どの業務を自動化し、どの情報を画面に出すべきかを考えるきっかけを与える。これは管理者や導入担当者にとって実務上の価値が高い部分である。最後に、初期設定。エペクスチェンジ認定資格まで含めた導入後の学習動線。本書の特徴は、セールスフォースの基本機能だけでなく、導入後に必要となる管理と学習の動線まで含めている点にある。ユーザー作成、ログイン、管理者設定といった初期作業は、実際の運用開始時に避けて通れない。 どれほど機能理解があっても、利用者の権限やアカウント管理が曖昧であれば、情報の扱いに問題が生じる。また、App Exchange の紹介は全てを自社開発で作るのではなく、既存アプリを活用して機能拡張する Salesforce らしい考え方を示している。さらに Salesforce 認定資格や学習コンテンツに触れることで、本書は一冊で完結するマニュアルというより、継続学習への入り口として機能する。著者自身がトレイルヘッドなどを通じて学び、資格取得や実務経験へ進んだ経歴を持つため、初学者が次に何を学ぶべきかを想像しやすい。高度な開発書ではないが、運用者の成長経路を示す点で実用的である。結論として、本書は、Salesforce をこれから学ぶ人、導入を検討する営業部門や情報システム部門、社内管理者として基本設定を担当する人に向いている。特に、専門用語だけを聞いても業務上の意味がつかみにくい段階では、図解と実画面を使って全体像を確認できる点が有効である。得られる実践で利益は SFA、MA の役割を整理できること、標準オブジェクトやカスタムオブジェクトの考え方を把握できること、レポートやダッシュボードを業務改善に結びつける視点を持てることにある。一方で APEX 開発や複雑なシステム連携を深く学ぶための専門書ではない、類書と比べた強みは、導入前の概念理解から画面操作初期設定、App Exchange、認定資格までを一冊で見渡せる実務入門としての幅にある。Salesforce を抽象的なクラウドサービスではなく、日々の営業活動、顧客管理、社内共有を支える運用基盤として理解したい読者に適した本である。ご支援いただける場合は、長谷川氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。